はい、それではですね、講座のセットアップをしていきます。最強仕事術コンサルタント認定講座実践チェックポイントノート、これの表紙をめくって1ページ目をご覧ください。最強仕事術を伝える取り入れるから取り組んでいきましょう。1ページ目ではいろいろな角度からあなたの棚卸しのワークをしていきます。このワークで書き出した内容は実際にご報告していただきますので、しっかり棚卸しを実践して、直接ですね、お手元に、この紙を印刷して書き込むようにしてください。さて、ではですね、まずはじめにこの講座を受講される目的は人それぞれ違うと思いますけれども、実際に最強仕事術を伝えるとしたら一体どんな人に伝えていきたいのか、そしてその相手にどうなってほしいのかという、質問が一番最初に書いてありますけれども、ちょっとお時間をとって考えていただきたいと思います。でまず最初、どんな人にこの仕事術を伝えたいのかなっていうことをイメージしていただいて、その具体的な誰かがいたらその方の名前を書いていただいてもいいですし、どういう状況の人とかどういう職業の人とかでもいいので、ご自身がイメージする相手を書いてみてください。で書き込む際は適宜動画を止めて書き込んでくださいね。でその誰かっていうのはいろいろと違うと思うんですが、伝える相手がどういう人かどういう状態かによって最強仕事術の伝え方が変わってくるんですね。それはどういうことかというと、例えばあなたがですね、会社の上司だとして、この仕事術を伝えたい相手が、あなたの部下だと。でこれを伝える目的が部下の仕事力を上げるという場合に、これをパターン A としましょうね。このパターン A の場合の最強仕事術の伝え方と、次にあなたの知り合いが例えば、今自分が何をやりたいのか分からなくて悶々としているんです、何かやりたいことを見つけたいんですという人がいるとして、その問題を解決したい場合の仕事術の伝え方、これをパターン B としますが、この両方の伝え方はそれぞれ変わってくるんですね。最強仕事術では自分の快の感情とか不快の感情にアクセスして、本当にやりたいことの傾向を、そういう感情から見つけていきましょうという話をしているんですけれども、先ほど言いましたパターン A、会社において上司から部下へ伝える場合にですね、サクセスシートで快を発見なんて伝えていると、部下が本当にやりたいことはなんか今の職場にはないなとか言ってしまって、会社を辞めたくなっちゃうなんてことになりかねませんので、その場合は快不快ではなくて、サクセスシートならばできたことに焦点を当てるとか、細分化で仕事効率を上げるとかの話を中心に伝えることに、した方がいいよねとなる可能性ありますよね。で一方パターン B ですね、自分のやりたいことを見つけたくて悶々としている人、こういう人にはですね、逆にそれこそ快不快な話を中心にしてあげた方がいいんですね。あなたの快や不快から、判断して自分のやりたいことをどんどん見つけていきましょうよって話ができると思います。このようにですね、相手がどういう人かによって伝える箇所が違ってきますと。ですので、ここではですね、まずはどんな人に伝えたいかということをはっきりさせていただきたいと思います。で伝える部分については後で紐付けをしていきたいと思いますので、今あなたが思っているどういう方に伝えていきたいのかっていうのをそこに書いていただけますでしょうか。でちなみに対象とする人が何人もいるっていう場合は、まずは何人でもいいので対象としたい人を全部書き出してみてください。でできればですね、その書き出した中で最初はこの人にしようと、一人っていうか、そういう状況の人を一種類っていうんですかね、決めていただいて、そこに絞って考えていくというふうにしていただきたいと思います。ではですね、この動画を一旦停止して実際に書き出してみてください。それではどうぞ。はい、書けましたでしょうか。ちなみに現段階で書き出した、伝えたい人ですね、ここですね、伝えたい人というのは将来的には変わってくるかもしれませんが、今回この講座を受けていただくにあたって、まずはその人に伝えたいというイメージを持って、じゃあその人に伝える場合はどういう情報が必要かなというアンテナを立てた状態で進めていただきたいと思いましたので、ここで書き出していただきました。 はい、それでは次のワークに進みたいと思いますが、この仕事術を伝えたいというふうに思ったということは、何かしら自分が納得した部分があったからだと思うんですね。で、ここに書いてありますね。自分が納得したので、お客様にも伝えたいという思いが一番なんですけれども、納得したということは、まあ、それを伝えたいんですよね、あなたが。でもですね、逆に考えると、納得していないことは伝えてはいけない、伝えられないということですよね。人に伝える側のコンサルタントとして、納得していないことは伝えられない、伝えてはいけないと思うんですけれども、さらにですね、それを裏返して考えると、じゃあ、納得するまで理解する努力をして、そして納得した上で伝えるということが必要だと思うんですね。で、そのためにここに書いてあるワークをやっていただきたいと思います。で、上から整理する、解説する、目から鱗と書いてあります。説明していきます。整理するイコール自分が整理したいことというのは、まだ自分が整理できていないことを、まあ、ここに書き出してみていただきたいということなんですね。まずそれをここに書いてみてくださいと。で、書いていただく前にですね、先に次の解説する目から鱗も説明しますけれども、解説するイコール解説することで自分の身にしたいことというふうに書いてあります。で、これも自分がこの話はぜひ解説したいと思っていることを書いてくださいということなんですが、この整理すると解説するの違いって何というふうに思われると思いますので、ご説明しますね。整理するというのは比較的全般的なものですね。説明する上でうまく説明できない部分はどこかという視点で考えていただきたいんですけれども、全般的にですね、整理できてない部分どこだろうというふうに考えて、それをすべてここに書くというふうに思ってください。で、一方ですね、その下の解説するはですね、ぜひ自分がここの概念やり方を解説したいというふうに思っている部分です。もしくはぜひここを自分の身にしたいな、なのでうまく解説できるようになりたいなっていうふうに思うところですね。例えばですね、まだあまり詳しくなかった時の、まあ、僕でしたら、整理したいというのが、例えばその仕分けのやり方とか、あと、まあ、細分化のやり方とか、そういう基本的なやり方に関してがそうだったんですね。で、またこの解説したいというのは、最強仕事術の5つの面というものがあるんですけれども、その中の自己変革の面とか、まあ、意識改革の面ですね。これを自分の身にしたかったので、そこを解説できるようになりたいと思っていました。ですので、ここに書くのは、自己変革の面、意識改革の面ということですね。他に高専順位の意味ということもありました。ちなみにどうしても整理すると解説するの違いがわからないっていう場合は、どちらかイメージできる方で書き出していただいてもいいです。はい。で、そして最後、目から鱗ですね。これは比較的書き出しやすいんではないかと思うんですけれども、仕事術を使っていて、まあ、純粋に自分がびっくりしたこと、ということを書いてください。これはすごいっていうふうに思ったことですね。で、これは僕はどうだったかというと、僕は最強仕事術を使う前は、とある有名な外資系の手帳を使っていたんですね。で、その手帳はですね、まあ、優先順位をつけて、毎日のトゥードゥーリストを書くという形なんですけれども、その日に処理できなかったトゥードゥーっていうのは、残るんですね。処理できたものはチェックをつけて終わりっていうのはいいんですけれども、処理できなかったトゥードゥーっていうのは残ってしまうので、どうするかというと、次の日のトゥードゥーリストの欄に転記するんですね。まあ、再記入をするんです。で、次の日も、まあ、同じようにできなかったとしたら、さらにその次の日のトゥードゥーリスト欄に転記するんですね。で、そのままですね、できなかったら、ずっ と毎日毎日転記し続けてるんですけれども、転記し続けるんですけれども、これですね、よくよく考えるとずっとできなかったことに焦点を当て続ける作業をしているんですね。そうすると、ああ、なんか今日もまたできなかったな。なんて俺ダメなんだろうって思うんですけれども、まあ最強仕事実は違うと。転記がいらないんですね。で、それどころか、サクセスシートを使ってできたことに焦点を当てると。そういう毎日を過ごすので、ストレスがないんですよね。で、これはですね、非常に今目から鱗が落ちたというかですね、非常に感動したことでした。で、最強仕事術の中では非常に純粋にびっくりしたこと、純粋に自分がびっくりしたことっていうのは、まあ、多かったんですけれども、まあ、こういうことをですね、あなたの体験で、書き出していただきたいと思います。ではですね、ここで再度ビデオを止めていただいて、整理する、解説する、目から鱗、この3つを書き出してみてください。どうぞ。はい、書けましたでしょうか。ここで特にですね、整理するとか、まあ、解説するの欄で書いたことは、まだあなた自身整理できていないですし、解説できないところだと思います。でもですね、まあ、一つお願いがあります。それをあえて人に伝えるようにしてください。で、その結果ですね、大体うまく伝えられませんので、じゃあうまく伝えるためにはどうすればいいかなと、どの部分が分かればいいのかなというですね、まあ、質問も立つと思いますので、そうしたら調べるなり、まあ、僕に質問するなりしてください。はい、ではですね、次のワークに行く前にもう一度今のところに目を戻していただいて、まあ、この自分が納得したのでの質問のところを見ていただきたいんですけれども、ここですね、自分が納得したのでって書いてありますよね。で、次の整理するのところも、自分が整理したいことって書いてありますよね。で、次は解説することで自分の身にしたいこと、目から鱗は純粋に自分がびっくりしたいことというように、全部自分がと書いてあるところに注目してみてください。これはですね、つまり自分の持論 OK っていうことなんですね。むしろですね、あなたの持論を入れて説明してくださいねと言っています。あなたもですね、まあ、もしかしたら過去いろんな仕事のやり方とか仕事術、手帳術とかを経験してきたかもしれませんけれども、そうなるとですね、いろんなあなた自身のうまくいくやり方っていうのがあると思うんですね。自分なりのうまくいくパターンであるとかやり方っていうのがあると思うんです。で、そういう状況で、まあ、この最強仕事術を使うときに、自分の過去の経験、まあ、つまり持論とこの仕事術というのがマッチする、マッチしないというのがあると思うんですよ。でも、マッチしないからといって、過去自分がうまくいっていた持論を抑え込む必要はないんですね。私はこう思うんだけども、でも、まあ、この仕事術はこうなっていると。で、確かにこういう考え方もいいと思うのでお伝えしますよ。で、いろいろ成果も出てますし、言うことができれば、相手からしてみて説得力が上がるんですね。例えばですね、まあ、持論を持たずに、ただ最強仕事術のやり方やロジックを伝えるだけならば、あなたではなくてもいいんですよね。正直CG とかロボットとかが伝えればいいんですよね。最強仕事術は頭の中の全てを線に書き出してとか言ってもらえばいいわけですよね。でもあなたは自分が目から鱗が落ちて、こういうことにびっくりしたから伝えたいんだと思ってると思うんですね。で、これ自分を入れてっていう言い方をしているんですけれども、説明は必ず自分を入れて説明していただきたいと思います。自分の事例とか自分の経験を入れてほしいんですね。で、相手はですね、あなたの話を聞きたいと思っていますので、常に自分の、まあ、過去のデータベースとかそういったものと絡めて説明してみてください。ではですね、まあ、こういう話を聞いて、まあ、改めて 過去の自分の事例を考えてみていただいて、これですね、整理する、解説する、目から鱗でですね、まあ、書き出せるものがありましたら、再度、まあ、ビデオを、まあ、止めていただきまして、まあ、1分ほどで構いませんので、もう一度書き出してみてください。ではどうぞ。はい、では次のワークですが、今度は最強仕事術を使う前と後ですね、あなたのビフォーアフターに焦点を当てていきます。ビフォアのこういう状況が、仕事術を使うことで、アフターになったと。ということなんですけども、まずですね、ここですね、ビフォアの時は何に困っていて、何に気づいていなかったか。これですね。これ困っていたことがですね、今、解決されている状態だとしたら、その時にですね、自分は何に困っていたかっていうのをね、忘れてしまうんですよね。でもですね、あなたが伝える相手というのは、まだあなたのビフォアの状態のままかもしれませんので、その時に何に困っていたか、何に気づいてなかったかということを認識しておくってことは非常に重要なんですね。なぜならば、その困っていることを指摘してあげると、相手はですね、そうそうそう、その通りなんですよ、と、あなたへの信頼度も上がりますし、あなたにとって、その指導者としての立ち位置というものも取れますので、心の書き出しはなるべく多くやっておいてください。これはとても重要です。ちなみにですね、まあ、僕の話、まあ、自分を入れてお話ししますと、僕が昔何に困っていて、何に気づいてなかったか、何に困っていて、何に気づいてなかったかというと、僕の中の目標って、昔は元旦に立てる1年の目標が、まあ、目標だったんですね。5年10年の長期目標っていうものは存在してなくて、今年1年の目標が僕の中での目標というものだったんですね。で、元旦に目標を立てるんですけれども、まあ、一度もその目標を達成したことがない人生を、まあ、ずっと送っていたんですね。で、達成どころか、毎年毎年、2月ぐらいです。2月ぐらいになると、すっかりもう立てた目標のことすら忘れてしまっているんですね。で、計画を立てること自体は好きなので、まあ、目標達成へ向けての計画を立てるんですが、まあ、2月ぐらいになると、何が目標だったかすらも忘れてしまっていたと。で、それがですね、最強仕事術を使うようになって、まあ、目標を達成できる自分に変わったんですけれども、以前は何に気づいてなかったかということは2つありまして、1つはですね、設定した目標が雑誌やテレビで見た借り物の目標で、実はそれほど達成したいと思うものではなかったというのが一つですね。フェラーリ乗りたいとか、別荘建てたいとかですね。ちょっと今思うとなんかそういうことも書いてたんですけれども、まあ、1年じゃ無理だろうみたいな、形だったんですけどね。まあ、そういう借り物の目標を、恥ずかしげもなく、まあ、書いていたと。で、そしてもう一つはですね、手がつけやすいように細分化ができていなかったっていうことなんですね。もちろんですね、最初の計画段階で、ステップを書きましたけども、そこからですね、具体的な行動にもっと細分化するっていう知識がなかったんですね。で、それに気づいていなかったということです。はい、このような感じで、まあ、あなたがビフォアの時は何に困っていて、何に気づいていなかったのかということを書き出してみていただきたいんですけれども、その下も連動しますので合わせてご説明します。アフターの状態ですね、自分の成果としてどういったものが手に入ったかというのを書き出してみてください。自分のビフォーアフターですね、ビフォーからアフターになれたのは、まあ、それどういう要因があったのかということも含めてここに書いてみてくださいと。で、これはですね、ビジネスだけではなくて、環境の変化や心理的な変化でもいいです。で、まあ、これについて僕の例も、ご説明しておきますと、黒水、白水の話ですね。 黒水白水の話は第2週で、もうちょっと具体的に、まあ、細かくご説明しますけれども、僕はですね、過去どうしてもこうできないことばかりに焦点が当たる黒水だったんですね。それがサクセスシートのおかげで、まあ、やればできると思える白水の自分になれたということがあります。で、他にもですね、まあ、付箋の書き出しと仕分けのおかげで要因ですね、仕分けのおかげで今日やることがはっきりして迷わなくなったとかですね、今まで自分の快や不快に気づいていなかったけれども、この仕事術の、まあ、作成シートとかですね、そのおかげで、アフター自分の好きなこと、向かいたい方向性が分かってきたというようなことです。で、ちなみにですけども、これはすでに自分が実現している、まあ、こうなっているっていうことを書いてくださいね。ただですね、そういう話をすると、私はまだ全然何も達成してないし、成長してないし、こういうことを書くところまでに至ってないんですよという方がいらっしゃるんですが、仕事術をやってるということはそんなことはないはずなんですね。例えば付箋に書き出すことで頭がすっきりしたということもすごい成果なんですね。あと他にも、例えば思いついたことをすぐ書くから物忘れが減りましたよということもものすごい成果なんですよ。で、成果もですね、大きいものだけにこだわらずに細分化して小さい成果っていうのもどんどん書き出してください。ここにですね、どんどん書き出してください。ではですね、また一度、まあ、ビデオを止めていただいて、実際に書き出しをしてください。ではどうぞ。はい、ここでビフォーアフターを書いていただいた理由なんですけれども、あなたがこれから誰かに伝えるときに自分のビフォーアフターの話を伝えると思うんですよ。で、自分がこうなれたからあなたもなれますよって言うと思うんですけれども、でもですね、その人、まあ、あなたが伝える相手ですね、相手は今何に困っていて、で、どう解決すればそのアフターの状態になれるかっていうのが分かってないんですよね。そこをですね、すでにどうすればいいのかということが分かっているあなたは伝えられるんですよね。で、その伝えられること、ビフォーアフター、まあ、その要因とか何に困っているのかということをたくさんここに書き出しておけば、伝えるデータベースが増えるということなんですね。で、そうなるとですね、先ほども言いましたけれども、指導者としてのあなたの信頼性が上がりますので、そのためにここにいっぱい書き出しておいて、相手が今何に困っているかっていうのをですね、どんどんストックしておいてくださいということなんです。はい、よろしいでしょうか。ではですね、棚卸しは以上となりますが、まあ、そこに書いたということですね、例えばここですね、特にこの整理する解説するとかっていうところ、まだ自分が分かってないところですね、こう書いたということは、今回のウェブ講座で自分が必要とする情報が分かったっていうことだと思います。ここが不足しているから、これの情報が必要だなっていうふうに分かったということですので、その情報に焦点を当てて、その情報を手に入れるように今学習をしていくと、そういうふうにしていただければより効果の高い講座になると思います。はい、では以上で棚卸しのワークは、終了になります。お疲れ様でした。はい、それではですね、最初に言いましたようにワークで書き出したことをご報告していただきたいと思います。ユーザー専用ページの1周目のページに記入フォームを用意していますので、今週中に必ず投稿をしてください。お待ちしております。